はい、皆さんこんにちは。7月7日の数学演習3の授業を始めたいと思います。で、予定通り、今日は複素関数論の話です。で、前も言いましたけど、今日で取り扱う話題は最後です。で、今日もそれなりにボリュームありますので、しっかり時間かけて理解してください。で、もう早いもんで、7月、もう今日七夕ですよね。あと2週間、まあ、皆さん、よく、頑張ったと思います。この演習の授業は、2週間後にちょうど、期末レポート試験やりますので、もう本当にそれで最後です。で、来週は、前も言いましたが、総まとめです。で、今日と先週と先々週の3回分が非常に重いので、消化不良を起こしている可能性が高いと思いますので、来週、まあ、それも一回扱って、で、試験に向けて万全の体制で臨めるように、こっちもサポートしたいと思いますの で、 今日はとにかく新しい内容で、吉田先生の、授業の進度を確認したんですが、もしかしたら講師の積分公式はまだやってないかもしれません。で、講師の積分定理は、ちょうど今やってるぐらいかなという感じなんですけど、だから一応ちょっとプリントもですね、だから例題増やして、まあ習ってなくても分かるように書いたつもりです。そうですね。で、ボーナス問題が2ページ分あるんです、最後の。だから今日の、プリントは実質3ページです。だからまあそんなに多くはないんですけど、その講師の積分定理とか積分公式を実際に応用して、実積分の値を求めるっていうのが一つのメイントピックスなんですけど、その積分の計算がちょっとテクニカルに難しいというか、何段階も理解しないといけないことはあるんですね。だからその意味でちょっとボリュームがあります。だからそういうところは時間かけてやるしかありませんので、まあゆっくりと落ち着いて皆さんのペースで取り組んでください。で、今日のプリントは1ページ目がウォーミングアップみたいになってて、で、1ページ目の下に線積分の話があるんだけど、これはもう本当にどこに沿って積分するかっていう、このラインをですね、パラメトライズできれば、それで計算は簡単な話です。で、2ページ目から、講師の積分定理と積分公式の話に入ります。で、そこはですね、積分公式と積分定理って名前似てるんですけど、内容は基本的に違うもんなんですね。同じ講師さん、講師さん以来だから、先週も講師列が出て、非常に混乱しそうですが、まあ、偉い人はこうなってしまうんですね。で、まあ、2つの定理と公式をどう使うかっていう話を、じっくりやります。だから問題3までしかないんですね、これが。3までしかないんだけど、例題も3問あって、それなりに、重いです。じゃあですね、まず、じゃあ順番に簡単に説明していきたいと思います。で、最初の例題値っていうのはもう本当にウォーミングアップで、まあ、これも本当に高校生でも解ける話なんだけど、この不等式評価を、ちょっと使うんですね。例題1の結果は一応ここに答え書いてあるから、それを使って問題の、2とか3とかを、2かな ?3 はいいのかな問題2とか解くんですけど、一応宿題で、これどう評価するかっていうのは、必要になるかもしれないので、一応コメントしておきますね。まあ、答えに書いてるんですけど、この E の型にサインがあるんですよね。で、これが0になっているんですけど、これ、非積分関数正だから、上から押さえて、で、上から押さえた部分の積分が0になっているって言えばいいんですよね。で、E の型マイナスが来てますね。マイナスが来て、正の数になってるから、型の部分だけ見ると、下から押さえないといけないんですよね。小さいもので押さえないといけない。 3x って結構微妙で、あの下から押さえて0っていうのはダメですよね。で、ていうか 0で押さえたあの、この求めたいリミット全体が、あの、0にならないのでダメですよね。だから、絶妙なところで下から押さえないといけないんです。で、それをどうするかっていうと、もうサインのグラフまず書くんですね。0から2分の π まで。サインっていうのは上に凸でちょっとグイッて曲がってますよね。それを、グイッて曲がってる弓の形の端っこを結ぶ直線で下から押さえるんです。それだけです。で、そうすると、積分全体としては上から押さえられて、ほんで E の方が直線の X の一乗の関数になりますから、それで、簡単に積分ができると。で、積分ができてしまったら、T 無限大の極限を取れば答えが出ると。まあ、そういう話です。で、だから2番もですね、2分の π から π の区間で、やっぱり 3x を、下から押さえる、直線で評価してやってってすればできるんですけど、まあ、ここはですね、グラフの対称性で、小問1の結果を、使って出してます。まあ、どっちでもいいんですけど。まあ、これは読めばわかると思うんですけど、まあ、いきなり証明しろって言われると多分難しい。で、一応宿題で似たような評価あるので、まあ、一応これ参考にして解いてください。さて、それで本題は次の複素線積分からです。で、線積分っていうのを皆さんどんくらい馴染みがあるかわかんないんですけど、まあ、この、C っていうものを、なんかこの複素平面上の、まあ、曲線だとしますね。で、曲線っていうのは、なんかその、一つのパラメーターで、パラメトライズできます。で、そのパラメーターを使って、この線積分っていうものを、定義できますよっていうことが、ここの囲みに書いてるんですけど、まあ、ちょっとこの囲みの、一般式見てもあんまりよくわかんないと思います。具体的に例題2をまず、考えてみます。多分これぐらいは吉田先生の授業でやってると思うんですけど、例題に何かっていうと、まず単位円があります。複素平面の中に単位円がある。で、これを C と書いてます。で、この C には、向きがあります。まあ、今上から見た図で、反時計回りに、向きがあります。まあ、これは普通の標準的な向きなんですけど、まあ、この向きに沿って、ぐるっと一周、線積分しなさいという問題です。で、積分される関数は何かっていうと、z の n 乗ですね。だから、この積分 i っていうものを計算しなさい。今日はもう一応こういう、線積分をひたすらやります。で、線積分をやろうと思うと、だからまずパラメタライズできないといけないんですね。で、単円上の点をパラメタライズするにはどうすればいいかっていうのは、それはもう皆さんよく知ってて、まあ、R2 だったらコサインサインですよね。で、それ複素平面で、書けば、E の Iθですよね。これ一番最初の、複素平面の話で散々やったと思うんですけど、E の Iθでパラメタライズします。いいですか。だからそれで、まあ、θ が0から 2π まで。これでパラメタライズできますので、与えられた積分っていうものは、θ の積分として、簡単に書き直すことができます。で、この値を計算すると、まあ、指数の形から積分するのが一番楽なんですけど、ちょっとですね、直感的な意味を知りたいから、これをあえて実部と虚部に分けて計算しています。そうすると計算できますよね。で、どうなるかっていうと、n がですね、マイナス1だけ特別なんですね。n がマイナス1っていうのは、だから e の方が0の時なんです。だからコサイン、サインの中の角度が全部0のところ。そこはちょっと特別で、まあそれだけ別に計算すると、2πi になります。で、それ以外の、部分はどうなるかっていうと、コサイン、サインの部分それぞれ、積分できますから、さっきの n がマイナス1でなんで積分できないかっていうと、だから分母が0になるからなんですね。で、まあ、n がマイナス1以外だったら積分できて、0から 2π だから、全部0なんですよね。という結果です。だから、計算自体はそんな、難しくないんです。パラメトライズも簡単だし、 そのシータでパラメタライズしてシータの積分したらシータの積分自体も簡単にできます。これ指数関数の形でやった方が簡単だから、まあそれでもやってくださるといいと思うんですけど、この線積分が何を意味するかっていうのがわからない人が毎年必ずいますので、まあその説明をちょっとコメントしたいと思ってます。で、今この実部と虚部に分けてシータの積分を書きました。で、この積分、どういう形になってるかっていうと、こうなんですよね。ここに図がまず書いてますね。複素平面があって、単位がこうあるんだけど、積分される関数どうなってるかっていうのを、まず書きます。シータの関数として書くことにしますね。で、まあ、二次元平面上の、関数ですよね。だから、とりあえずですね、まあ、この C に沿って積分してんだけど、まず C に対して、紙でできた円筒を、カポッとここにはめます。だから、円直上から半径1の紙でできた円筒を、このちょうど単円に合うように上からコポンとこう、刺しますね。それで、その、円筒のその円直上向きの方向にこのグラフの値をプロットしましょう。で、シータが0から 2π までだから、それを円筒を切ってですね、巻物のように開きます。そうすると横軸0、シータの軸で0から 2π ですね。外から見て本当に左側0で右側が 2π ですよね。ほんで上側の方がその非積分関数の値になってる。で、実部でも虚部でもどっちでもいいんですけど、例えば、実部を見ますね。で、実部を見ると、これだと、だからサインの方になりますね。実部だと。で、サインのグラフを書きます。で、そうすると0から2π までで、ちょうどシャカシャカシャカシャカなってますよね。まあ、逆に虚部の方書いたらコサインでシャカシャカなってますよね。ほんで、まあ、一般にはシャカシャカしてるんです。で、それは n がマイナス1以外の時です。で、その時に、この積分の値っていうのは、そのグラフの囲む面積ですよね。で、シャカシャカの値が、ちょうど今、0から 2π の間で、ちょうど同じ回数なんですよね。それ、語弊があるかな。グラフ書いて、正の領域と負の領域に分けます。で、だから、横軸より上の方にある面積と、下の方にある面積を観察すると、これちょうど同じなんですよね。それはだからサイン、コサインがシャカシャカシャカシャカで周期関数でちょうど両端で戻るからなんですね。だから、n がマイナス1以外の時は、だから n がどんな値でもシャカシャカシャカシャカして、プラスマイナスでキャンセルして、積分値は0になってしまうんですね。で、ところがですね、n がマイナス1の時はどうなるかっていうと、このコサイン、サインの中が0だから、シャカシャカしないんですよ。ここだけが特別。シャカシャカしなくて、だからどうなってるかっていうと、非積分関数の、コサインの方だけが1なんですよね、ずっと。コサイン0だから。サインの方はないです。ほんで、だから定数関数なんです、この非積分関数は。で、定数関数で、だから虚部の方は定数関数で1で、それで、2π の幅で積分するから、面積は 2π なんですよね、ちょうど。ほんで、虚部だから i がついて、それで 2πi が出るんですね。いいですか？ちょっと、むちゃくちゃくどい説明を、今してるんですけど、これが線積分の意味です。だから、今単位円でやったんだけど、もっとぐにゃぐにゃした曲線で線積分したければ、そのぐにゃぐにゃした、曲線 に対して、上から紙を、こう、線に沿って、こう上に立てるんですよね。で、その紙に積分、非積分関数の値をプロットしてあります。そうすると普通の、高校でやったようなグラフが書けますよね。その曲線に沿って。曲線に沿った紙にグラフが書けます。で、そんで実部虚部に分ければ、それぞれはその紙に書いたグラフの、囲む面積なんですよね、結局。まあ、それで実部虚部を合わせたものが、この複素積分の値なんです。だから、とにかく注意したいのは、この dz って書いてるのが、z って複素数だから、これ面積分と勘違いする人いるんだけど、そうじゃないんですよ。これ線積分です。1次元です。 だパラメタライズすればパラメータ1個なんですね。線だから線積分だから、だから横軸は1次元、実の1次元で、ほんで値をプロットすると縦軸があって普通の2次元平面のグラフの面積なんです。いいですか。それだけちょっと強調しておきます。それからもう一点強調したいんだけど、なんかこういうシンプルな計算してるんだから、なんか N が0だけ残って他が消えるだったらわかるんですよね。なんで N が1個ずれてマイナス1だけ残るのかっていうと、それは DZ の存在のせいなんです。これ Z イコール E の Iθって代入して真面目に計算すると、Z の N 乗の方が E の INθになるわけですけど、この DZ の方から E の Iθが一発出ますよね。普通の置換積分やれば。で、E の Iθ 一発あるから、それと合わせて、非積分関数が、θ の関数として非積分関数が E の I の N たす1の θ なんですね。それで1個ずれてる。そんで1個ずれて、その E の型が0の。だから振動しない。その部分だけが特別になると。まあ、そのこともちょっと重要だから、強調しておきます。ほんで N が1っていう、N がマイナス1っていうのは、Z 分の1なんですよね。結局。Z 分の1っていうものを積分したら、そこだけ値が出るってことなんです。これがとても重要です。これはもう覚えておいてくださいね。覚えるというか、まあ、理解してください。はい。ほんで、まあ、続けて問題1が、これのエクササイズとして、あります。で、問題1の1は、もう本当に、積分のちょっと変えただけですね。まあ、だからその、積分度をどうパラメトライズするかっていう、その確認の問題だけです。で、問題2番、小問の2番っていうのは、ちょっと複雑になってるんだけど、別に何のことはなくてですね、1番は z-a のべき乗っていうものを、計算した結果ですよね。で、2番は e の z みたいな複雑な関数があるんだけど、僕らもうそういうのは、全部テーラー展開できるって知ってるわけですね。で、テーラー展開っていうのは、2の関数をべき関数の和として扱ってるんですよね。ほんで、だから、今 c っていうのは z イコール a の周りの、この円周で積分してるんだけど、小問1の結果を利用したければ、この e の z を、だから z イコール a の周りでテーラー展開すればいいんですよね。そしたら、z-a の何乗っていう塊がボーって無限和として出てくるわけです。で、無限和として出てくるんだけど、ほとんどそれゼロになるんですよね。まだ答え先言ってしまったけど、ほとんどゼロなんですよ。で、どこだけ残るかっていうと、着目すれば簡単に答えがピッと出ると。それだけです。で、e の z を、z イコール a の周りで、テーラー展開っていうのは、微分してテーラー展開すれば、まあそんなに難しくないんですけど、こういうのはもうとにかくテーラー展開しない。テーラー展開はテーラー展開しないっていうのが鉄則だから、なんかちょっと工夫してやってください。まあヒントは指数法則です。はい、まあ、ここはこれぐらいにしておきますね。で、この今やった2番っていうのは、公式の積分公式と深く関わってます。てかもうそれの、まあ、一例みたいなものになってます。さて、それで2ページ目に行きますと、重要な定理がまとめられてます。で、今まず F は、正則だとします。で、複素平面の中に、なんか平曲線があるんですね。C っていう平曲線があって、でその内部が D だとしてます。その時にですね、まず公式の積分定理は何言ってるかっていうと、その平曲線に沿って、この正則関数 F を線積分すると0だという、非常に強力な結果を言ってます。で、皆さん、実の二次元平面での、ベクトル解析とかで、グリーンの定理っていうのを知ってれば、まあ、それに、正則性を応用した話なんですね。グリーンの定理って何かっていうと、その領域 D で、ローテーションっていうベクトル場の、まあ、渦みたいなものを、足し合わせる。その値は、実は境界での線積分の値と等しいっていうのが、定理の主張なんですね。それは何かっていうと、 まあ、渦だから、まあ、渦なんていうのかな、その領域 D を微小な正方形にザクザク切ったとしますね。で、微小な正方形の中に、まあ、微小な渦がいっぱいいると。で、それを足し合わせるっていうのが、まあ、グリーンの定理の、まあ、一つの左辺の値になってるわけなんだけど、その、正方形同士が接する部分の渦っていうのは、こっちの渦とその隣の渦の、寄与がちょうどキャンセルするんですよね。だから領域 D で全部その微小な正方形での渦の足し合わせをすると、接している部分の渦の寄与は全部キャンセルするんです。で、残るのは何かっていうと境界なんですよね。境界は境界の外の外は考えてないから、そっちとキャンセルしないから、まあ、そこだけ残って、それは境界の線積分になっていると。それがグリーンの定理なんですね。だから渦を足したものは、まあ、境界の線積分になっているということなんだけど、この、非積分関数が今正則関数なんですね。複素平面で見たときに、それはベクトル解析でいうと何かっていうと、渦がないっていう性質に、なってるんです。だからグリーンの定理で、まあ、渦を足したらって言ったんだけど、その渦自体がもうすでにないんですよね。だから左辺はもうゼロなんです。で、だからゼロイコール境界の線積分の値だっていうのが結果になって、それが公式の積分定理ですね。まあ、これは多分証明してるんだと思いますけどね、すでに。はい、これとても重要な定理です。で、もう一つは、公式の積分公式というもので、これは、F は正則なんだけど、分母があります。で、分母があって、これ Z-A っていう、この A っていうのは、この D の内部にいるんですね。 D の内部の点だから、 D の内部でこの非積分関数全体は特異点を持ってるんですよね。つまり、Z イコール A って代入したらこれ発散するわけです。分母が0だから発散するわけですよね。で、正則関数って何かっていうと、微分可能性として皆さん理解してると思うんですけど、で、微分可能っていうのはだから特異点がないっていうものをっていう条件を案に含んでるわけですよね。だから公式の積分公式でこの Z-A 分の FZ 全体を見ると、これ特異点があるから、だから Z イコール A で微分可能かっていうと微分できませんよね。そこも とんがって発散してるから。だからその点を除いて正則なんだけど、だから内部に正則でない点があるから、これそのものに公式の積分定理は使えないんですね。だからこの積分を取った値はゼロではないんです。で、ゼロではないんですけど、なんか具体的な値がここに書かれています。で、この値はどこから出てきたのかっていうと、これは、今、問題1とか、さっきの、複素線積分で計算した、そこの観察が生きてます。どうしてこれ FA が出てくるかっていうことなんですけど、それは、だからこの、積分の中で、FZ を Z イコール A の周りでテーラー展開したとしますね。そうすると、初項は FA。で、プラス F'A の Z-A 足すっていう風に工事の項バーッと出るんですけど、そうすると積分の中身は、まず初項が Z-A 分の FA ですよね。で、プラス、定数があって、で、その次 Z-A の1乗、その次が Z-A の2乗、Z-A の A の3乗ってバーッと無限はなりますね。ところが、さっきの観察で分かったことは、Z-A の N 乗っていうのは、N がマイナス1だけ残るんですよね。いいですか？それが重要なんです。で、今、口で言った、Z-A のマイナス1乗ってどっかっていうと、それは Z-A 分の1ってことだから、今言った初項だけなんです。だから、Z-A 分の FA の部分だけが寄与して、ほんで、そっから 2πi が出て、FA は定数だから外に出て、それで FA が出るんですね。2πi はその積分の前にさりげなく 2πi 書いてるからキャンセルするんですよね。いいですか？今、問題1とかちゃんと解いた人はそれを見比べればしみじみとわかると思います。だから習ってなくても大丈夫です。で、この2つを今日は応用していろんな問題を考えます。で、最初はまず公式の積分定理で、これはですね、実積分でちょっと難しい積分があったときに、なんかうまくですね、非積分関数と積分度を選ぶと、なんかそれが、魔法のように解けてしまうと。そういう話なんです。 でまずそれを、まず例題3で取り扱ってます。これはですね、まず求めたい実積分があります。でそれは、真ん中にありますが x 分の 3x を0から無限大まで、実積分しなさいという話なんですけど、まあこれ実数でも頑張れば、解けるかもしれないんですけど、これは、複素数の世界に持っていって、ここで考えている積分関数の線積分をする方が多分簡単。エレガントな解法はいらなくって、なんていうのかな、スタンダードな手順で解くことができます。で、もちろんですね、積分のどう求めるかとかですね、積分関数どう見つけるかとかですね、そういうのは、まあ確かに難しいといえば難しいんですけど、まあ慣れてくるとこれかなこれかなぐらいで、まあ何通りか試行錯誤すれば、なんか正しいものに行き着くような気がします。まあとりあえず最初は、積分度と非積分関数はこちらから与えます。でそれで線積分ちゃんとできれば、今日はそれでもう十分 OK です。だから、まあ、このヒントとかに従って、この問題解くことにしますね。まあ、もう答えあるんですけど、何をやるかっていうと、この実積分を求めるために、この形は一旦忘れて、z 分の e の iz っていう複素関数をいきなり持ってきて、それを、下の、図の真ん中のやつですね、2番の図の積分度で線積分しなさいと。まあ、なんでこんな、積分の求めたのと思うかもしれないけど、まあとりあえずこれで計算しましょう。z 分の ez をこの積分度で計算します。で、まあくにゃくにゃくにゃくにゃなってるから、まあ一個一個の区間に分けて時間かけて落ち着いて一個一個の区間の線積分を実行することにします。で、最終的にはこの外側の半径ラージ r は無限大にします。で、原点の周りで、半径エプシロンの、C エプシロンという半円があるんですけど、まあ、これは原点の特異点を避けているから、ということなんだけど、まあ、最終的にこのエプシロンは0の極限を取ります。ほんで、まずですね、この FZ を、この積分度で積分したら、トータル、この周回積分度でトータル、この積分したらどうなるかっていうと、それは、公式の積分定理からゼロなんです。で、公式の積分定理っていうのは、積分関数が正則じゃないとダメですね、この領域で。で、今ですね、この C っていうのは、特異点を避けてるんですね。この積分関数って結構危なくて、Z がゼロのとこ、発散してますよね。分母ゼロがあるから。分子は、Z イコールゼロで1だから、発散してますよね。で、それを、うまく避けてる。しかも、積分度を、この原点の上側に避けてますよね。だから、この C の囲む領域 D っていうのは、この特異点を含まないんですね。だから、積分定理が使えます。この積分定理と積分公式、名前似てますので、注意してくださいね。で、吉田先生は、どうも積分定理は、積分と言わない。公式の定理って呼んでた気がするんですけど、普通の本は公式の積分定理と書いてますので、一応僕はそっちに合わせます。公式さん偉いから、公式の定理とか言ってもどの定理かわかんないですよね。うん。まあ、とにかく気をつけてください。んで、とにかく公式の積分定理がここで使えますので、トータル積分したらゼロなんです、これ。一周でくるっとやったら。で、トータルゼロで、あとは一個一個のパーツに分けて、一個一個の線積分を真面目に計算します。で、それらの和がゼロだっていうことなんですね。じゃあ、まずですね、この小さい原点を避けてる半円弧で、線積分してみます。で、これ円弧だから、もう普通の、まあ、半径イプシロンとして、まあ、イプシロンの E の Iθとして、パラメタライズすることは、まあ、皆さんできると思うんですけど、注意したいのは、まずこれ半円だから、0から π までですね、θの、区間としては。それから、この積分度にはちゃんと向きがあるんです。これは問題文に書いてるんですけど、まあ図のように、積分度を取って、まあ向きも、この図に与えられた通りとしています。すいません、書いてないかもしれないけど、そうだと思ってください。 そうすると、だからこう見て、反時計回りなんですよね。反時計回りでぐっとこあの C イプシロンの部分を見ると、C イプシロンの部分はこれ時計回りになってるんですね。だからさっき問題1とか、例題2でやったような、普通の反時計回りのこの標準的な向きと逆になってます。だから、パラメトライズしたんですけど、θ は、この C イプシロンで、この積分度の向きで、パラメトライズすると、積分は、0から π じゃなくて、π から0なんですよね。わかります？線積分っていうのは、向きがあります。で、線積分の出発点は、この図で点 B の方ですね。で、この点 B の方は、そこは θ イコール0じゃなくて θ イコール π ですよね。だから、出発点は π なんです。ほんで、終着点は、θ イコール0ですよね。だから、積分のインテグラルのぐにゃってやってる、これは0から π じゃなくて π から0ですね。それだけ気をつけてください。で、これで計算すると、だから0から π と比べると、符号ちょうど逆になってます。まあ、それは置いといて、これを計算すると、イプシロン0の極限で、答えが出ます。まあ、厳密には積分と極限の順序交換とか真面目に言わないといけないけど、まあここはもう認めるとしてください。そうすると一応答えは出ます。さて次にですね、大きい方の半円弧で積分まずしましょう。で大きい方は今度半径ラージ R としてパラメータライズすると。z イコール r の e の i θ で、今度は普通の標準的な向きですね。半時計回りになっているから、これは θ の積分として0から π なんですよね。それで、こういう複素積分の、実積分の応用の時に、大きい方の半径、半径無限大にするんだけど、その時の積分値っていうのは大抵0になるんですね。で積分値が0になるっていうことさえ示せばいいから、積分の、絶対値、積分の大きさ自体を評価するっていうことをします。絶対値取ると、めんどくさいように思うかもしれないんですけど、絶対値取った方が、大きさ 1の複素数の部分どんどんどんどんなくしていけるから楽なんですよね。だから、とりあえずこの問題は、積分のこの C の R に沿った線積分を考えるんだけど、それの絶対値を考えます。それで、まずこのパラメトライズで代入して θ の積分にしてるっていうのが、この最初のステップですね。これで、普通の実数の積分になってます。で、なってるんですけど、で、その積分全体に、絶対値がかかってますね。で、この時に、この、積分の時の、三角不等式っていうのがあって、積分の絶対値は絶対値の積分以下であると。絶対値の積分の方が大きいんですよね、一般に。まあ、それはなんでかっていうと、積分っていうのは、グラフ書いた時の面積なんだけど、負の面積も含むわけですね、一般には。で正と負まあ、足し合わせてなんか値が出るんだけど、非積分関数そのものに絶対値つけると、その面積って常に絶対正なんですよね。だから、グラフのその横軸の下にあった部分がボコンと上側に移るわけですよね、絶対値取ったら。そしたら、面積としては、もうすべて正になってるわけです。もともとは正と負混じったもんだったんだけど、すべて正の和になってるってことだから、そっちの方が、大きいわけですね。だから、不等号の向きがここでつきます。これが重要なんですね。こういうの一個一個めんどくさいんだけど、これをやるんです。だから一個一個のステップが、なんかあるんですよ。で、それ一個一個理解してください。一個一個のステップはそんなに難しくありません。で、ここで使ったのはその三角不等式です。いいですか？だから、次の不等号の、この右側っていうのは、絶対値が非積分関数自体に入ったっていう式です。そうすると、この非積分関数一気に簡単にできます。なんか非積分関数、この θ の、積分しないといけないんだけど、むちゃくちゃ複雑なんですよね。だから、エクスポネンシャルの方に、さらに e の iθ があったりしてますよね、もともと。 で、こんなもん積分できるんかと思うかもしれないけど、簡単にするために絶対値取ったと思ってください。で、積分関数の中に絶対値が入りました。そうすると、絶対値は、これ掛け算だと思うと、掛け算一個一個に絶対値、取れますね。いいですか？絶対値の AB イコール、絶対値 A かける絶対値 B です。で、そうすると、例えば、一番右端の E の Iθ にガチャッと絶対値かけると、これ1なんですよね。E の Iθ って単円上の点だから。だからもう、それでもないと思っていいんです。絶対値の中では。で、ここに i とかいうのもあるけど、i っていうのも単円上の点だから、大きさ1なんですよね。だから i もいらない。分母の iθ もいらない。さらに、分子の複雑なこの e の ir なんとかってあるけど、e の ir コサインの方は、r コサイン θ が実数だから、これ単円上の点なんですよ。だからこれもバッサリ、なくしていいんですね。わかります？ただ注意したいのは、この分子 E の IR のサインの方ですね。これは I が2つあるから、全体値 E のマイナス R サインシータですね。だからこれは普通の実数の、関数になってて、大きさは1ではありません。だからここも消えるとか思わないでくださいね。そこだけは残ります。だからどうなるかっていうと、結局この絶対値取ったものをこう上から評価していくと、シンプルな0から π までの e の r マイナス r のサインシータの積分になります。そうすると、これは、評価できます。もうこれ実はやってるんですね。これが例題1でやった、積分の評価で0になるんですよね。ということで、めでたしめでたし、大きい方の、円弧の積分は、r が無限大の時に0になるということが分かりました。そうしますとどうなるかっていうと、まだ全然肝心のこの x 分の 3x が出てないように見えるんだけど、これはですね、この実軸の AB と CD の、積分からちょうど出てきます。どういうことかっていうと、以上の結果まとめて、R 無限大として、イプシロン0として、まとめてみます。で、線積分全体は0なんですよね。で、線積分の1個1個やりました。ほんで、AB の区間の、積分は、ここに書いてる、マイナス無限大から0までの X 分の E の IX ですね。もう今 R、本当は、マイナス R からイプシロンだけ、マイナスイプシロンだけど、もう極円取ってますので、まあそれで積分かマイナス無限大から0になってるんだけど、まあこうですよね。ほんで、この X っていうのは、実軸上のパラメータだから、実数です。で、同じように CD の線積分も、これも0から無限大の、実積分になってます。で、さっき C イプシロンの積分はマイナス iπ っていうのがあって、ほんで CR の方の積分は0だったと。で、そのトータルは0だったってわけですね。いいですね。ほんで、今残ってるのはどこかっていうと、マイナス iπ が残ってます。ほんで、この実積分、2つ出てきたんだけど、これってよーく見ると、二つ合わせて、x 分の 3x って出るんですよね。これ3x イコール、2i 分の e の ix 引く e のマイナス ix っていうのを、まあ、頭のモヤモヤとなんとなく、知ってないと思い出せないかもしれないけど、まあ、知ってれば、あ、サインだと思って、それで、うまい具合に求めたい実積分の値が、ここに入ってくるんですね。そうすると、実積分の値が、なんと、これで綺麗に求まってしまう。2分の π なんです。素晴らしいですね。いいでしょうか。これ初めてやると難しい、とても難しいんですけど、慣れてくるともうルーチンワークなんです。もういつでも大きい方の半径の線積分は0になるから絶対値つけて評価してやればいいんですよね。ほんでどっかから有限値が出ます。でどっかに求めたい実積分が潜んでいると、まあそういう塩梅で解くんですね。ということですね、これと同じような問題が、裏面のページ3の、問題2にあります。まあ、これは、特に何も言わずにやってみましょうか。もうヒントとかもあるし、やり方は全く今のこの例題3と同じです。まあ、ぜひやってください。で、問題3もですね、これももう、こっちは公式の積分公式の応用なんですけど、部分分数化を使って、分母を、1次の、 関数にしてます。孔子の積分公式っていうのは分母が一次なんですよね。 z-a だけだからその形に持ち込みたいから部分分数化をします。で、複素数の時は因数分解が必ずできてしまうので全部一次の積になるんですね。あの分母が z のだから n 次式であっても n 個の積に必ず分解します。だからこれ今分母3次式だけど、3つの積に分解して部分分数化がきれいにできます。でそのケース展開ケースを求めなさいっていうのが一番で、それを使って孔子の積分公式を応用しなさい。で、孔子の積分公式っていうのはこの考えている周回積分の、まあ、C っていう積分度があるわけですけど、でその内部に点 A があるかどうかってことですね。この領域 C の各部分に、この特異点となる点 A があれば孔子の積分公式は使える。でもし点 A がなければ積分関数は特異点がないってことだから、それは正則、もう領域全体で正則だってことなんですね、 C の内部では。そしたら公式の積分公式じゃなくて積分定理になって、あの積分値ゼロなんですよね。まあそれだけ注意してください。まあ後でちょっとコメントしたいことあるんだけど、まあそれは回答を配ってからにします。あ、今日も 3問しかないですねあ、それからさっき僕むちゃくちゃ強調して例題2の線積分の意味を口で言ったんですけど、ちょっと伝わってるかわかんないんですけど、今日の課題、点数はつけないやつね、緑の問題ですけど、それは今例題で僕は口でくどくど言ったやつを皆さんで実際にグラフ書いてみて、その円筒状の巻物を開いてグラフ書いて、で n がマイナス1の時とマイナス1でない時とグラフを書き比べて面積がゼロかノンゼロかっていうのを皆さんでしみじみと確認してくださいというのが課題です。まあこんなんやってられないとか、まあよくわかんないと、何言ってんのかわかんないっていう人は、まあいつも通り他の問題解いたのをどれかスキャンして出してくださっても構いません。はい、じゃあちょっとですね、ここで一旦区切りにして、まあ回答を配ってからまた簡単な解説をして、最後に、ボーナス問題に関わる、流数定理の話が2ページ分あるので、まあ、それ回答の後にさらっと説明することにします。はい、では、抜けます。はい、では、時間になりましたので、回答を置きました。今日の回答はなんと1ページしかありません。ちょっと例題の方にかなり、実は移したので、少なくなってます。問題値はまあ、さすがにいいですかね。まあ、パラメトライズがちゃんとできて、できれば計算できるし、まあ2番ももう先ほとんど答え言いましたね。まあ問題1はいいとしましょう。で問題2はもう例題3と全く同じです。でも非積分関数も積分度も与えられているので、一個一個の積分度に関する線積分をやるだけです。でトータルは非積分関数が正則だから孔子の積分定理より0ですね。ほんでまあ一個一個の積分も特にコメントはありませんけど、BC 上の積分でラージ R を無限大に取るとき、これは大抵ゼロになりますので、だから積分の評価はまず絶対値を取って評価します。で三角不等式でその絶対値を積分の中身に持ってくる、それで上から押さえます。まあ、そうすると評価できる。まあ、この評価はこの問題では簡単かもしれません。ほんで、与えられたこの長方形でやったら、なんと非自明な結果が出るんですよね。これ実積分でやったら結構難しいと思います。はい。で、あと問題3です。これは全然説明してなかったんだけど、まあ誘導に従って、まず部分分数化して展開係数求めればいいんだけど、ここで大きな注意があって、これ分母払って、両辺見比べるんですけど、この時に、回答のように、z-ω とか z-ω2 乗とか、ちゃんとまずかけた部分で、かけたまま、表示してますけど、これを、展開しないようにしてくださいね。z の二次式としてバーって展開したりすると、むちゃくちゃです。これは、このまま残すんです。で、このまま残すと何がうまいかっていうと、この両辺で z イコール、例えば1を代入すると、第2項、第3項のこのくくってる部分に z-1 があるから、そこ瞬時に0なんですよね。いいですか？だから瞬時に A が決まります。 ほんで Z イコール例えばオメガを代入すると Z 引くオメガでくくっている部分が瞬時に消えますから、瞬時に B が決まるんですよね。いいですか。なんかあの昔内積取ってバサッと消してこの展開係数1個決めたとか、まあ、あれに近いノリですよね。それができますので、あのくれぐれもバラさないようにしてください。あの最後の期末レポート試験で出たとしてもバラさないようにしてくださいね。あの時間むちゃくちゃ食いますから、時間食ってしかも計算間違えますから、あの注意してください。それだけです。そしたらあとは、それで、公式の積分公式を応用するだけです。平曲線 C の内部に、この分母が0になる点があるかどうか、それだけ見て積分公式が使えるかどうかを確認すればいいということです。はい、まあ、一応範囲としては、これで終わりなんですけど、まあ、あと今日はですね、ボーナス問題としてあの流数定理を紹介しています。流数定理を応用した実積分の問題を用意しています。でそのために、まあ、流数定理とは何か、でそこに出てくるローラン展開とは何かということを非常に簡潔にあのまとめています。で、吉田先生の授業で最後に時間があったら流数定理の話をするとは言ってましたけど、これ基本的には後期 の話題だから、まあ、あのやらなくてもいいんですけど、あのまあ、興味があればどうぞみたいな話です。あの積分定理積分公式と基本的には同じような定理なんだけど、まあ、流数定理まで行くとあの応用範囲が一気に広がって、本当に難しい実積分があのこの流数定理使うことでバサバサとこう解けるということがありますので、だから物理学科の人は絶対流数定理までシュッとやるんですね。積分公式とか積分定理で止めることはしません。まあ、だからこの延長としてちょっとあの今日は用意したという話です。でローラン展開とか流数定理の一般論はもうやりません。だからですね、最低限の、定義とかだけまとめて、であとは例題だけで、例題で具体的にどうやって求めるのかっていうことだけをあの丁寧に書いてます。でまずローラン展開って何かっていうか、あの流数定理は何かってことなんですけど、まず積分公式の積分定理っていうのは内部で正則じゃないと使えませんよね。だから非常に特殊な非積分関数しか考えてません。で公式の積分公式も、分母に z-a っていうこの一次式があるだけですね。まあ、こういうのはあの1位の極っていうんだけど、そういうその特異点が、まあ、z の1乗分の1 z 分の1っていう形になっていると、積分関数に見ればそういうのだけ扱っているんですよね。でも、もっと一般に積分関数っていうのは z2 乗分の1とかですね、 z3 乗分の1とか、あるいはもっと sin z の5乗分の1とかですね、もっと複雑な関数が入ってきてもいいわけですね。だから特異点としてもっと激しい特異点があるかもしれない。でそういうのも含めて積分できますかっていう問題があって、まあ、それに対する答えがこの流数定理なんです。それも結局ですね、特異点どんな複雑になっても、あの特異点からの寄与があの積分に出てくるんですけど、それは結局、その展開した時の、z 分の1の底の部分だけがあの効いてくるという話なんです。で、定理にまとめているローラン展開っていうのは、これは特異点がある場合です。点 A であの関数が発散している、だからその点では正則ではないという形になっているんだけど、その発散している、点の周りであの展開することができます。テーラー展開みたいに、でテーラー展開みたいに展開するんだけど、そこ発散しているからあの正べきだけじゃないんですね。あの不べきが入ってくるということを言ってます。まあ、もうあの具体例で見た方がいいと思うので、まずあの例題を見てみます。例題4の例えば1番見ると、これ z イコール0の周りであの展開しなさいという問題です。でその時に z イコール0で明らかにこれ発散してるわけですよね。でしてるわけなんだけど、これを z イコール0の周りで z の何乗みたいな形で展開したいと思ったとします。で、実はやることはテーラー展開なんです。結局で回答の1行目に書いてるんだけど、この等比級数 あのよく知ってる関係式ありますね。 1-z 分の1イコール、これ等比級数の無限和だと思って 1プラス Z プラス Z2 乗足すとかいうことをこれまで散々使いましたけど、ここでもこれを散々使います。1番だと、まずですね、この分母に Z2 乗分のってあるけど、その右隣はこれ1プラス Z 分の1ですよね。だからこれ等比級数ですよね。だから公比がマイナス Z の等比数列の和だと思えるから、この1プラス Z 分の1の部分は Z の整べきとして展開できますよね。だから Z2 乗分の1だけは残して、その隣はこのように展開できると。そうすると全体として Z2 乗分の1というのが最初に来て、マイナス Z 分の1というのが来て、プラス残り整べきがバーッと来るわけですね。これがローラン展開です。だから Z イコール0は、発散している特異点なんだけど、このようにして展開してみると、特異点の様子が見えますね。だからどんくらい特異かっていうと、Z2 乗分の1で発散する特異点なんです。で、極の位数っていうのはこの最高時の、極です。まあ、いわば。だから極の位数はこの Z2 乗分の1だから、この2を拾って、これを極の位数と言います。で、流数っていう言葉があるんだけど、流数は何かっていうと、この Z 分の1の、ここの展開係数なんですね。だからここは、Z 分の1に対して、係数はマイナス1ですよね。だから流数はマイナス1なんです。ただそれだけです。だから、定義の、名前を覚えて、それを拾い上げるだけなんですね。いいでしょうか。じゃあ、例えばこの2番とか見ると、これは、分母 Z、の二次式になってるわけですね。で、二次式になってるんですけど、どの点の周りで展開したいかっていうと、この片方の方ですね、 Z イコール α の方で展開したいとします。そうすると、まあ極の位数は二次式だから2次かと思うかもしれないけど、そうじゃないんですね。今 α と β は違うとしてます。で、そうするとこれは部分分数化できるわけですね、簡単に。で、部分分数化するとこの第2項の z-β 分の1っていうのは、z イコール α の周りでは、正則なわけですね。発散しないわけです。十分小さい近傍を取れば。発散している部分は、この z-α 分の何とかっていう部分ですので、この第1項の部分しかありません。だからこれで、極の位数っていう情報は取り出して、だから、これ1乗だから、極の位数1ですね。流数はこいつの展開の係数だから、この係数、アルファマイナスベータ分の1っていうものなわけです。だから流数はそれだ。っていうのが答えです。いいですか。で、3番とかになるとちょっと難しくなってきます。コサインとかサインとか入ってくるので、一瞬わかんない。極の位数とかもわかんないですね、一瞬。で、どうするかっていうと、まず1引くコサイン Z っていう分母の部分を、もし、定画展開してみますね。今 Z イコール0の周りでって言われてるから、その Z イコール0の周りで展開します、コサイン Z。 そうすると定数項まず消えて、最初の項が Z2 乗ですね、その次が Z4 乗とかいう風にして無限まで展開されますけど、これをこの第1項の、2の階乗分の Z2 乗でまずくくったとします。これ分母ですね。で、くくると残りが1引く何とかになりますね。この何とかって言った部分は Z2 乗とか Z4 乗とかそういうものがバーッと無限和として入ってるんだけど、分母のここが1引く何とかになってますね。いいですか。で、この1引く何とかの何とかっていうのをラージ Z と思いましょう。そしたら1行目に書いたヒントがそのまま使えます。いいですか。そうすると分母の2の階乗分の Z2 乗っていうのはそのまま残して書いてて、ほんでくくったこの1引く何とかっていうのが分母にある。だから1引く何とか分の1ってことですね。そうするとそれは、等比級数の関係式使うと、分子に来て1プラス何とか、足す何とか2乗、足す何とか3乗っていう風になるわけですね。それをこの回答に書いてます。いいですか。で、そうすると注意したいのは、この何とか足す何とか足すといった部分、全部これ整べきですよね。だから得意点ありません。原点得意点ありません。で、sin z ってあるけど、sin z はこれ正則関数ですよね。得意点はありません。だから、発散する部分はどこかっていうと、この最初にくぐったここしかないんですよね。だから Z2 乗分のこれしかないわけです。それで、あと、 じゃあこれで、極の位数2かっていうと、それは違うんですよね。なんでかっていうと、サイン Z を原点まで展開すると、初項が Z なんですよね。Z-3 の階乗分の Z3 乗で始まるから、このサイン Z っていうのは Z でくくれるわけですね、一発。その Z と Z 乗がキャンセルして、結局全体としては、Z 分の2っていうのが最初に来て、これが発散する部分、これが発散する部分の全てを占めてます。で、それプラス残り正則な部分ってことですので、極の位数は結局1なんですね。Z 分の1だから。Z1 乗分の1だからね。で、流数はっていうと、その Z 分の1のケースだから2なんです。これで流数っていう重要な量が拾えてる。もうこれだけなんですね。だから結局、テーラー展開するだけなんです。だからこれで、次の流数定理っていうものが、まあ、これはさすがに証明しませんけど、これ認めれば問題簡単に解けます。で、例題5と6は流数定理をまあ認めて、考えてる、積分度で、この内部に特異点があるかどうかっていうのを判定する。で、特異点があったらそこで流数定理使って、そこの、寄与を拾うわけですね。その寄与が流数として出てくる。定理3の流数定理っていうのは、F がもし正則だったら、特異点がなかったら、右辺は0なんですよね。ところが、F が特異点がある。だ今、この平曲線内部に、まあ、A1 から、点 A1 から点 AN まで、N 個特異点があったとします。そうすると、それぞれの特異点の周りで、ローラン展開して、流数を拾うことができますね。今、例題でやったように。その流数をただ足し合わせればいいと。それが答えなんです。だから、例題5だったら、こうやって与えられた、平曲線で、内部に特異点があるかどうかを見ると、この場合は、分母を見れば、Z イコール、AI で極を持ちますね。で、これ、さっき、例題4の2で やりましたけど、これ1位の極なんですよね。で、流数は簡単に積分できて、で、あとは、周りの周回積分を評価するだけです。それは、今日やった知識で、解けます。だから、頑張って積分する部分は、この周回積分の部分です。で、流数を拾うっていうのは、すいません、範囲外というか、ボーナス問題としての脱線した話題だけど、まあ、それを、合わせれば、この実積分の値が見事に出てくるんですね。で、この問題だから、あとは CR っていう、この大きい方の半円弧の評価を真面目に絶対値つけて、計算しないといけませんけど、まあ、できます。で、この非自明な実積分の値が、なんと求まってしまいますという話です。で、例題6も一緒で、今度θに関する積分なんだけど、こういうのどうするかっていうとヒントがあるんだけど、z イコール e の iθ という風に変数変換して、これを z の積分に変えるんですね。で、積分度は、e の iθ って置いたから、もともと0から 2π ですので、ちょうど単円上の積分になるんですね。だからわざわざその単円上の複素線積分に帰着させるんです。わざわざ。そうすると流数定理が使えて、簡単に求まってしまうという話なんです。で、その時に、コサインシータって見たら、これは2分の e の i シータプラス e のマイナス i シータだっていうのを自動的に、まあ、頭でもう理解してないと、これ使えないかもしれないけど、まあ、それを使えば、さささっと出ます。で、本当に流数定理は強力で、実積分では本当にこれ、もう超難問じゃないかっていう積分が、簡単に本当に解けます。まあ、積分をどう見つけるかとか、まあ、非積分関数どう見つけるかとか、まあ、工夫はいるんですけど、慣れればある程度は自分で目星がつきます。ということで、まあ、この2ページは余分だったんだけど、出しました。ほんで、最後ボーナス問題として、まあ、今回のフィナーレとして、やっぱりゼータ関数の特質が、流数定理の結果として出るというオチを用意しました。ちょっと難しいかもしれませんが、はい。まあ、興味があればやってください。はい、すいません。ちょっと長くなりましたが、まあ、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。